今日は出エジプト記20章8節から11節を見たいと思います。何週間をかけてこの10回を一つずつ見ていっています。今日は4番目の戒めを見たいと思います。出エジプト記の20章の8節から11節、旧約聖書の130ページになります。ではお読みしたいと思います。出エジプト記20章8節から11節、安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたにはどんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる在留異邦人も、それは主が6日のうちに天と地と海、またそれの中にいるすべてのものを作り、7日目に休まれたからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものと制限された、という箇所を見たいと思います。では初めにお祈りしてから始めたいと思います。愛する天の父なる神様、今日、こういう寒い中、そして雪がいっぱい降ってもまだこうやって集まれることができて心から感謝いたします。そしてどうか私たちもこれから聖書を一緒に見ていき学びますが、どうか私たちも本当にあなたの御言葉に沿って生きていけるように助けてください。そして今日も、よく理解できるように、そして私も、簡単に教えることができるようにもどうか助けてください。この時を感謝してこの祈りをイエス様の尊い名前に通してお祈りいたします。アーメン。安息日を考えると、休みの日、神様が私たちに休みの日を与えてくださり、本当に感謝です。神様が全部創造された時に、6日間創造して7日目は休んだと書いてあります。それは神様が疲れてその理由で休んだではなく、人間がその休みの 日が必要なので、そういう休みの日、安息日を私たちに与えたんです。けど今日はこの安息日、ここで書いてある安息日、今日のタイトルも週報で見たら主の日を覚えて聖別せよと書いてあるんですね。なので安息日、主の日、日曜日、土曜日、そういういろんな質問があるかもしれないので、ちょっと今日はそういうのを見ていき、安息日はどうやってちゃんと聖別できるのか、そして神様に対して何が本当に従って歩んでいくのか、こういうことを一緒に今日聖書を見ながら見ていきたいと思います。今日はもう本当に聖書があったら手に入れて、いろんな場所に開いていきます。もう今日はもう本当に、学び学校みたいな、そういう授業みたいになるので、ちょっと今日はもし聖書があったら、開けるだけ開いてい、きたいと思います。もしかしたら、そういう箇所読むときも手伝いが必要かもしれないので、そういうときにもよろしくお願いいたします。なので今日はこの安息日、主の日を覚えて聖別せよっていう、これは4番目の10回の中の4番目の戒めです。 これを一緒に今日考えていきたいと思います。まずはこの安息日を覚える、覚えてこれを聖なる日とせよ。安息日、安息っていうのは、気持ちを楽にして休むこと。これは国語辞典の中でこう書いてあるんですね。気持ちを楽にして休むことが安息ということなんですね。で、安息日を見たら、仕事を休んで神にお祈る、すいません、もう一度。仕事を休んで神に祈る日で、ユダヤ人は土曜日、キリスト教は日曜日ということも書いてありました。安息日という意味は、休みを取るということなんですね。まずは、ここで、書いてあるのは、6日間働いて、7日目が休みということなんですね。ということは、6日間働いてから1日は休みなさいということなんです。それが大切なんですね。で、ここで先ほど読んだ11節みたいに、それは神様が天と地をと海を作られた時にそうしたから、人間としてもそういうことを守るのが大切なんです。この安息日は、ここで書かれてたのは、主の安息日を祝福し、これを聖なるものと聖言せよ。ということは、神様の安息日は祝福されてるんです。なので私たちもちゃんと安息日を守ると祝福があるということなんですね。これから聖書を開いていろんな場所に行くので、ぜひ聖書を持って一緒に見ていきましょう。まずは、出エジプト記ではなくて、すいません、新命記の5章の12節15節を見たいと思います。新命記の5章の12節から15節、313ページになります。で、ここも安息日のことが書いてあります。12節でそう始まりますね。安息日を守ってこれを聖なる日とせよ。ここの箇所は、モーセがまた10回をイスラエル人に教えてるんです。けど、ここの箇所では一つだけちょっと注目したい場所は15節になります。ここでちょっと違うことが書いてあるんです。15節、新命記5の15。あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったこと、そしてあなたの神、主が力強い御手と述べられた腕とを持ってあなたをそこから連れ出されたことを覚えていなければならない。それゆえあなたの神、主よは安息日を守るようあなたに命じられたのです。なので、ここの箇所では一つ足すんですね。先ほどの20章では、6日間働いて1日休む、みんな休むという、ここではあとエジプトから出たこと、そして神様の見てその力強さも覚え出しなさいということなんですね。なので、安息日はもちろん休むとき、けどその休まれているときにどうすればいいのか。一つは、イスラエル人にはエジプトからあなたは出られたことを思い出しなさい、神様の御手を思い出しなさいという一つのことがここに書いてあるんですね。で、この箇所、ここは、出エジプト記の14章のことを書いてあるんですね。出エジプト記の14章の場所に次に行きたいと思います。これがちょうどこの場面が14章の26節から31節がイスラエル人が紅海を渡る場面なんです。ここの箇所、米山兄弟読んでもらってもよろしいですか ?26 節から31節。
この土地はモーセに仰せられた。 あなたの
14章ですね、はい。
あなたの手を海の上に差し伸べ、水がエジプト人とその戦車、その騎兵の上に枯れるようにせよ。モーセが手を海の上に差し伸べたとき、夜明け前に海が元の状態に戻った。エジプト人は水が詰まってくるので逃げたが、主はエジプト人を海の中に投げ込まれた。水は元に戻り、後を追って海に入ったファロの全軍勢の戦車と騎兵を追った。残された者は一人もいなかった。イスラエル人は海の真ん中の乾いた地を歩き、水は彼らのために右と左で壁となったのである。こうして主はその日、イスラエルをエジプトの手から救われた。イスラエルは海辺に死んでいるエジプト人を見た。イスラエルは主がエジプトに行われたこの大いなる道からを見たので、民は主を恐れ、主とそのしもべモーセを信じた。
はい、ありがとうございます。なのでこれを覚え出しなさいと書いてあるんですね。安息日、そういう休みの日があるときには、クリスティーナ、カレラ、It's not time to play. Thank you. で、安息日を覚えなさいっていうことは、で、こういうことを覚えなさいって書いてあるんですね。神様があなたをあのエジプト人から救い出した。航海を渡って、全員が一斉にやっつけられた。その場面を思い出しなさいということを書いてるんですね。で、しかもこの15節、まあこれは全体的に読まないんですけど、これは1節から19節は、マリアムが書いた褒めたたえの歌なんですね。なので、神様から救いを受けた後、みんなで歌ったんです。で、その歌は神様の力を目的として、神様の救いも中心として書かれたものなんです。なので、その安息日は神様がしたことを覚え出す。けどそれを覚え出すと、感謝の気持ちが出るはず。で、その感謝の気持ちが出ると、歌うことも当然ですということなんですね。次には、レビ記の23章の3節。ここでは神様が安息日を守るというのがとっても、大切なことだと思う、自分大切なことだと思ってるんです。で、ここで、23のWhat I have, but that doesn't look right. I don't think that's right. Do you know what I'm saying?
That is. Chapter 25
is the. It's about the feast. Just one there. Do you know what I'm saying?
Oh,
23:3. That's what I said. Ah, do you know what I'm saying?違う場所だったので読んでて何これと思っちゃったんですけど、23の3節ですね。すいませんでした。ここでは6日間は仕事をしても良い、しかし7日目は全く休みの安息、聖なる街道の日である。
出エジプトの
23、あ、すいません、レビ記の23、私が出エジプト記見てたので、だから、わけわかんなくなったのですいませんでした。レビ記の23の3でしたね。で、ここでは、安息日が聖なる街道の日であると書いてあるんですね。あなた方はいつさえの仕事をしてはならない。この日はあなた方が、どこに住んでいても主の安息日であるということが書いてあるんですね。で、ここではただ単に休みの日ではなくって、ここでは街道、聖なる街道の日と書いてあるんですね。ということは集まるべきなんです。安息日は人と集まるべきなんですね。まあ、イスラエル人はイスラエル人と集まって、この神様がしてくださったことを覚え出して歌を歌う。そしてそれだけじゃなくて、新約聖書の方を見ていくと、 そこではイエス様がよく安息日で御言葉を伝えて言ってたんですね。なのでそういう、集まって御言葉を一緒に見てたことなんです。でもし先ほど言ってたのは、もし安息日を守らなかったら、今度は民数記の15章、民数記の15章の32節から36節の256ページになります。民数記の15、すいません、32から36、258ページになります。でここの箇所、玉木姉妹読んでもらってもいいですか。民数記の15章の32節から36節。
イスラエル人がアラノにいたとき、安息日に焚き木を集めている男を見つけた。焚き木を集めているのを見つけた者たちは、そのものをモーセとアロン及び全会衆のところへ連れてきた。しかし彼をどうすべきかはっきりと示されていなかったので、そのものを監禁しておいた。すると主はモーセに言われた。このものは必ず殺さなければならない、殺されなければならない。全会衆は宿営の外で彼を石で打ち殺さなければならない。そこで主がモーセに命じられたように、全会衆はそのものを宿営の外に連れ出し、彼を石で打ち殺した。
まあ、ちょっと激しい感じがするんですけど、まあ、神様が命令してこれを守りなさいとしっかり言ったんですね。それを守らなかったんです。で私たちは神様がひどいという考えよりも、私たちが神様の命令をこんなに破っていっているのに、まだ生きている神様は本当に恵み深いお方だなっていう考え方の方がいいと思うんですね。本当だと、で、従わなかったら、戒めを従わなかったら死ぬはずですって聖書にもうそう書いてあるんです。ということは私たちが生きているっていうことは神様の恵みの上だけなんです。でこうして神様は本当に安息日を守りなさいということを大切に思っているんですけど、こうすると安息日はイスラエル人だけのためなのかなと思うんですね。なのでちょっと出エジプト記の31章、出エジプト記の31章の12節から17節で、ここも結構似てる場面なので、全体的には読みません。けど16節と17節をちょっと読みたいと思います。これは出エジプト記の31章の16節と17節になります。イスラエル人はこの安息日を守り、ちょっとここに見てください。永遠の約束として、世々にわたりこの安息を守らなければならない。これは永遠に私とイスラエル人との間の印である。それは主が6日間に天と地とを作り、7日目に休み憩われたからである、と書いてあるんですね。ここで書いてあるのは、安息日はイスラエルと神様の契約で、その印であるとも書いてあるんですね。そうすれば私たちは安息日を同じように守るべきなのかという質問になっちゃうんですね。まあ今まで見ていったのは、安息日は一週間、まあ私たちの考えでは一週間の中では一回なんですね。休みの日を取る。でその休みの日の中では神様がしたことを思い出す、そして集まることを見てきました。でそれをもし守らなかったら、ね、罰があったことを見てきました。なので次は、 このもしかして印と契約が神様とイスラエルたちだけだったら、私たちもこの安息日を守らなければならないのかということなんですね。まあ、先ほど言ったみたいに、神様はこの十戒を渡す前にもうすでに6日間働いて1日を休ませてくださったんです。それはもう元々この地球を作ってからそうしたんです。ということはイスラエル人のみ、人間全体がそうするべきなんです。6日間働いて、ね、7日目は休むことなんです。そう元々もうされたんです。ではクリスチャンとしてはその7日目はいつなのかということにちょっと移りたいと思います。今度は新約聖書に行きたいと思います。新約聖書の第一コリント16章、第一コリントの16章1節と2節になります。343ページになります。新約聖書の第一コリント16章1節と2節。ここの場所はパオロがコリントの教会に書かれた手紙です。でここではお金のことが出るんですけど、ここで集めてた理由はエリサレムの中の教会が迫害と飢饉が起きてたんです。でそのクリスチャンたちを手伝うためにお金を集めてたということが書いてあるんですね。ではこの16章の1節と2節では、上兄弟読んでもらってもいいですか。でここではありがとうございます。ここではいつも主の初めの日って書いてあるんですね。ということはここのコリントの教会とこのガラテアの教会は明示、パウロに命じられたのはこのいつも主の始まりの日に集まるときに献金も持ってきなさいということなんですね。まあ、この先ほど言ったみたいにこの献金はエリサレムのためだったんです。それを集めて来ていきなさいということなんですね。ということは週ごとに集まるときにこの献金を集めて、でパウロがいつかその献金を全体的にイスラエルの方に持って行ってあげたんです。まあ、それは他の箇所そちらの方には今日行きませんけど、そう聖書に書いてあります。なのでこの1日目いつも初めの日にこの献金を集めるっていうことも聖書にここで見えるんですね。次には、使徒の働き269ページになりますけど、使徒の働き20章の7ページに行きたいと思います。使徒の働き20章の7ページ、7節、すいません、269ページになります。主の初めの日に私たちはパンを裂くために集まった。その時、パオロは翌日出発することにしていたので、人々と語り合い、夜中まで語り続けたって書いてあるんですね。で、このちょうど前を見ると、実はパウロはトロアスっていう町に来て7日間いたんですね。で、この主の初めの日に教会の人がその日にわざと集まったんです。で、その日に集まりパンを裂いて、そしてみんなと一緒に食べて、あとここで書いてあるのはパウロはそこで、神の御言葉を夜中まで、今日は多分お昼かもうちょっと過ぎに終わるんですけど、パウロだったら夜中までずっとメッセージを続けたんです。で次の日に出ていくので、もう時間がない、多分また会えないっていう、とってもそういう時期だったので、多分そうやって夜中まで一緒にいたと思うんですね。 けどここでは主の初めの日、しかもここでは一緒に食事を食べ、それだけではなくてここでは一緒に神様の教えを続けていったということが書いてあるんですね。主の初めの日。ではここでは次には、マルコ、じゃあこの初めの日はいつなのかということを考えたいと思います。マルコの16章、マルコの16章マルコの16章1節から7節、ちょっと時間で全部は読みませんけど、ちょっとなんか後で読んでみてください。けどここでは、この16章の1節から読みしたいと思います。さてこれちょうど場面、ちょっと場面はイエス様が十字架にかかられて3日目の場面なんですね。復活の時なんです。さて安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメとはイエスに油を塗りに行こうと思い香油を買った。そして主の初めの日の早朝、日が昇った時墓に着いたっていうことが書いてあるんですね。ということは安息日の次の日が主の始まりの日ということなんですね。安息日が終わり次の日なんです。でここの3節では、大きな石があってそこにいた女性たちが心配してたんですね。どうやってあの岩を動かすのかということで、天使が現れイエス様が復活されましたよっていうお知らせがその日にあったんです。ルカの24章に行きます。169ページになります。ルカの24章の13節、ここではちょうど、この女性たちがイエス様と会い弟子たちに伝えます。でそこで弟子たちは信じない場面で、2人の弟子たちが違う町に行っている途中でイエス様と出会う時なんです。13節になります。ちょうどこの日2人の弟子がエリサレムから11キロメーターメートルあたり離れた、エマオという村に行く途中であった。でこれも同じ日なんですね。その主の始めの日なんです。でこの2人は歩き自分のためお家に帰られてたんですね。ちょうどこの時は、What's Passover? Passover?
過ぎ越し
の祭り、過ぎ越しの祭りで、イスラエル人はいろんな人がエリサレムに来たんですね。それがちょうど終わって離れてまたお家に戻っているところなんです。これもその初めの日に起きたことで、ここでちょっと注目したいのは、ここではイエス様と一緒に歩きで27節の場所、27節、それからイエスはモーセを呼び、すべての預言者から初めて聖書全体の中でご自分について書いてあることが柄を彼らに解き明かされたって書いてあるんですね。ということはイエス様自体がこの人たちと歩き出て、イエス様が聖書を開きその日に教えていったんです。この人たちを、この日の始まりの日、主の始まりの日にそう伝えたんです。でしかもこの同じ日にイエス様が女性たちと会い、そして弟子たちにも、この2人に会って、でその後すでに11人の弟子と同じ日に会ったんですね。でそれが30節になります。彼らと共に食卓に ていると、イエスは、あ、すみません、これはパンの時なんですね、パンを取って祝福し、裂いて彼らに渡されたということなんで、そこはまた先ほどみたいにパンを取って一緒に交わる日になってたんですね。でその弟子たちと一緒に会ったのが、すいませんでした、それは36節になります。これらのことを話しているあなたに、イエスご自身が彼らの真ん中に立ったって書いてあるんですね。ということは、この日イエス様が何回も弟子たちと会い、そしてそれだけじゃなくて、御言葉をこの弟子たちに伝えていったんです。この主の初めの日、しかも一緒に食べた場面もあるんです。でちょっと時間、本当に時間で全部見ることが不可能なんですけど、ヨハネの、これもじゃあちょっと書いていただけば、後でゆっくり見てください。ヨハネの福音書の20章の26節では、この場面ではトマスがいなかったんですね。でそれして、8日後って書いてあるんですけど、そう考えるともしかしたら日曜日じゃないと思うんですけど、当時ユダヤ人の日にちの数え方は午後になると違う日だから、今日は今日で、今日の午後6時では2番目、2日目で、そしてそうやって数えるんですね。そうするとちょうど今日が1日目だったら、ね、月火水木金土日、で 8日になるんですね。ということはイエス様がトマスと一緒に会った日も同じ日曜日だったんです。それだけではなくて、ここもちょっと開く時間がないんですけど、使徒の働き2章の1節から4節では、50銭という祭りがあったんですね。でそこの場面ではちょうどこの、聖なる神様が弟子たちの上に留まった時の場所なんですね。そこも実は主の初めの日だったんです。同じ日なんです。でその日は、この杉越の祭りから7週間、でその次の日がこの50節っていう、そういうお祝いの時だったんです。ということは7週間経って次の日は、ね、安息日が7週間で、そしてその次の日が日曜日となるんですね、まあ、その次の日になるんですっていうことが書いてあるんです。なので今まで見てきたのは、この日ではイエス様が復活された日、イエス様が何回も弟子たちと会った日、イエス様が何人かも聖書のことを教えてきた日、しかもこの同じ日には聖なる神様がこの教会の上に留まった日、この弟子たちも使徒の働きではこの日に一緒に集まっていた、お祈りしてたと使徒の働きでは書いてあります。ではちょっと、もう一箇所だけちょっと見てみたいと思うんですけど、それはヨハネの黙示録の一節で、ヨハネはこの日を何て呼ぶかちょっと見ていたいと思います。ヨハネの黙示録1章の、10節で、ここの場面では、ヨハネがパトモスっていう島に迫害されて置かれたんです。でそのここの、そういう場面なんですね。でそれで10節で書いてあるのは、私は主の日に御霊に感じ、私の後ろにラッパの音のような大きな声を聞いた。でこれを振り向くと、ここでは、イエス様を見るんですね。この声、まあ多分これ読んだ方がいいでしょうね。Yeah, we probably should. では、山内兄弟11節読んでもらってもいいですか。あのヨハネの黙示録の1章の11節。
その声はこう言った。あなたを見ることを巻物に記して7つの教会、すなわちエペソ、スミルナ、ペルガム、ヒアテラ、サルビス、フィルフィラデルフィア、ローディケに送りなさい。
はい、ありがとうございます。で、ここ今から来るものを全部書き 書きなさいって、この7つの教会で、この7つの教会をここでは7つの金の燭台って書いてあるんですね。まあ、それも20節とのつながりがあって、そこでは燭台は7つの教会って一番最後に書いてあるんですね。でここの場所ではイエス様がこの7つの教会と一緒にいたということなんですね。なのでこの主の日にこのイエス様がこの教会たちと一緒にいたということなんです。なのでこの日は、私たちは日曜日ということでこうやって集まっているんですね。でこの日曜日なので最も大切なんです。なぜかというのは、これは神様が建てられた新しい、まあ、主の日なんですね。なのでイスラエル人は安息日を守ったけど、新約聖書を見ると今度はこの主の日が建てられて、これはイエス様が弟子たちと会った日、イエス様が聖書を教えた日、しかもその弟子たちも一緒に、みんなと集まり、みんなを教えたパオロも、先ほども見ました箇所みたいにお金を集めた、そういう日なんです。でこの日で大切なのは、このことなんです。で先ほども言いましたけど、イスラエル人は覚え出すと書いてあるんですね。何を覚え出す？それは神様の救いを覚え出す、で神様の力を覚え出す。で私たちもこの教会に集まるときに大切なのは神様を覚え出すことなんです。私を救ってくださったんだ、あんなにひどい目から罪から死から私を救い出したお方なんだ。でそれを思い出すと、どんなに難しいものが人生に今あっても、どんなに苦しいものを今通り抜けても、神様はそこまで私を愛したんでしたら今週も大丈夫だなっていうことを覚え出すはずなんですね。神様の力があるということはまだ大丈夫だなということを覚え出しなさいという日になるはずだったんです。でもう一個だけ箇所を見たいと思います。これが多分最後になるんですけど、これは今度また旧約聖書のイザヤ書58章になります。イザヤ書の58章1222ページになります。イザヤ書の58章の13節と14節になります。イザヤ書の58章13節14節をちょっと見たいと思います。では坂井姉妹、ここを読んでもらってもいいですか。13節と14節になります。はい、ありがとうございます。ここで安息日書かれているのは喜びの日とみなさいと書いてあるんですね。で同じように私たちは安息日を守っていないんですけど、同じように旧約聖書から新約聖書を見ることができて、私たちも同じようにこの主の日を喜びを持って神様の場所に来ることが大切なんです。なので今まで見てきたのことは、この安息日は、新約聖書になると、まあ、日曜日、主の日と見ることなんです。でこの主の日にすることは、神様を礼拝すること、神様の御言葉を聞くこと、そして、もちろん休みも入ってますよ、ね、7日目は休みの日なので休むことも入っているんです。 けどそれが注目ではなくって神様を注目して生きていきなさいということがこの第4命令に書いてあるんですね。10回の中の第4番目の命令に書いてあります。でこれも時間があるときになるんですけど、面白い学びはイエス様が安息日に何をしたかを見てください。新約聖書でイエス様は安息日を、ね、休みの日と思って何にもしないでお家でだらんとしてたのか、それともイエス様は何してたのか見てみてください。結構面白いです。そこで見るのは他の人を手伝った日になって、人を救った日になって、御言葉を教えた日等を、見つけると思いますので、ちょっと後で自分の時に見てみてください。なのでこの安息日、ここで、ね、今日のタイトルみたいに主の日を覚えて聖別せよ、ね、なので私たちも同じようにこの安息日を守るっていうのが大切なんです。守るというのは神様を一番にして神様、ね、クリスチャンとして集まること、そして食事を持つこと、礼拝をすること、ね、そういう覚え出して神様の救いを覚え出し神様の働きを覚え出し、そういう感謝の気持ちで歌い出す、そういう日になるはずなんです。なので、私たちも同じようにこの安息日を守り、そして神様を中心にして、そしてその他の時間は他の人を考えて働いていくのが大切だと思います。まあ、ここで先ほど読んだのは働いてはいけないという場所、ね、場面とかあったんですけど、そうしたら私とかは考えたのは、じゃあ今日は雪がいっぱい降りました、ね、休みの日だったらそれをやらなくてもいいでしょ。けどそうするとみんなが集まることができない。そしたら神様を中心にしていない。ということはこの働きは神様のための働きなので、みんなが集まれること。ということはこれはこういう働きは大丈夫ということなんですね。だからそういう感じで。なので主の日を覚えて性別しましょう。ではお祈りして今日閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、今日こうして、あなたの、御言葉をまた開けて、今日は特にあなたの、主の日を覚えて、今日もこうして私たちが集まっています。あなたのためこうやって礼拝できることを感謝いたします。でそしてあなたが私たちのために最も素晴らしい救いを与えて心から感謝いたします。それを考えて今週もどれぐらい辛くても神様が私のために十字架に死んでくださって永遠の命を与えてくださったので、どんなに辛くても今週は神様の助けがある、神様は力強いお方、罪から勝ち死から勝ったから、どんなに辛くても今週も助け出すことができることを考えて今日は感謝いたします。そしてこれからも私たちがあなたの主の日を守って神様を大切にできることをどうか助けてください。この時を感謝して、この祈りをイエス様の尊いお名前としてお祈りいたします。アーメン。